皆さんおはようございます。いよいよ来週から受難週に入ることであります。今週もイエス様の十字架を忍びながら神様の前に出てまいりたいと願います。先週について今読んでいただきましたルカによる福音書23章の32節から、今日の箇所はいよいよイエス様が十字架につけられなさった場所でありますが、十字架の場面を学んでまいりたいと思います。ご所知のように4つの福音書の中にはイエス様が十字架で発せられた7つの言葉が記されております。十字架上の七言というので有名でありますね。十字架につけられてイエス様が7つの言葉を残されました。で、マタイとマルコに共通のものが1つ、ルカに3つ、ヨハネに3つ、合計7つなんですね。それの言葉ではですね、語られた時間の順序があります。朝の9時から午後の6時までイエス様は十字架につけられましたけども、この7つの言葉にもですね、時間的な 順番がありますね。またこれはお互いに補い合っているということでありますね。今日一つですね、皆さんまずご紹介したいのはですね、この十字架の理解ということに、十字架の言葉の理解ということによってですね、こう申し上げたいと思いますね。この七つの言葉はいわばですね、七つの窓、ウィンドウのことですね、窓のこと、七つの窓であるということですね。どういう窓かと申しますと、イエス様が死に臨まれてのこの心境、イエス様が十字架にかかって苦しみながら死んでいかれる、まさにその時のその心の内側、イエス様の心の宮の内部を覗き見る窓、これがね、十字架の七つの言葉だということなんですね。死のところについて言いました、ある偉大な哲学者がこういうことを言ったそうですね。もっと光を、聞いたことあると思いますよね。もっと光を、さすがに鹿野先生にしてですね、こういう臨終の言葉を残された、なんと深い言葉かと、まあ、みんながですね感嘆したわけですね。しかし事実はですね、まあ、どうも部屋が暗かったわけでですね、窓開けてくれないかという、まあ、そういうことだったとも言われているんですね。よくわかりません。イエス様の十字架のこの最後の言葉です。死に臨んでの言葉、七つの言葉が残されているということでありますけども、そういうですね、イエス様も苦しみの、もう極刑のただ中にありましたから、朦朧とした中でイエス様はこの七つの言葉を語られたかというと、決してそうじゃないんです、皆さん。イエス様はですね、十字架にこの両手両足釘付けられましたときにですね、ローマ兵がですね、執行に当たっているローマ兵が、濃いブドウ酒をですね、海面につけてですね、差し出したの。で、この濃いブドウ酒ってね、まあ、犯罪人でありますが、武士の情けでありましてですね、これはその苦しみを麻痺させるためのブドウ酒だったんです。でもイエス様はそれをね、拒否なさいました。拒否なさいました。そして最後まで意識を明確にして、そしてはっきりと意図を持って、語られたというのがですね、これが十字架の言葉なんです。で、これよくこう読んでみますとですね、本当にそれは意識的な言葉なんです。わけがわからんでね、語られたような言葉ではない。人間の死を間際にした時の臨終の言葉は、誰のものでも尊いもの。神の子イエス様が十字架の上で死の間際に残された七つの言葉、 やっぱイエス様の生命の最後を意識して語られた7つの言葉っていうのはすごく尊いものだということでありますね。この言葉の中には、大きな犠牲を支払って人間の救いを成し遂げられた神様の御心、あるいはイエス様のこの世に対する罪人に対する心が、断ち切れんばかりの心がこう明らかにされているんですね。そして人間の救いをこう成し遂げられるわけでありますが、その過程、プロセス、過程というものがこの7つの言葉にまで現れているわけですね。ですから私たちはこの十字架の7つの言葉、来週も第2弦の言葉を、第2の言葉を取り上げますけれども、今日は第1の言葉でありますが、ぜひぜひですね、注意深く学びたいものだと思うんですね。さて、十字架上の第1弦、最初の言葉は何でしょうか。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、というこれでありますね。これは十字架から聞こえてまいりましたキリストの最初の言葉なんです。この言葉を学び、この言葉を通して見えてくるところの神様の御心を学びたいと、聞き取りたいと思うんですね。まずこの言葉はですね、ご自分を十字架につけた者たちのための祈りであるということは、これははっきりしたんですね。彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。彼らとは誰でしょうか。第一義的にはイエス様を直接十字架につけた当事者たちではないかと思いますね。具体的にはまず第一にですね、総督ピラトの兵、この処刑を執行しているところのローマの兵士たちでありますね。彼は命令を受けて兵卒として一人の罪人を処刑したわけでありますけれども、しかし彼らは罪のない神の御子を長老し、無抵抗なお方に実に残酷でむごい扱いをしております。恐ろしい十字架に無造作に釘付けたという、これ罪深い行為になりますね。第二は民衆です。彼は自分でよく考えることをしないで、ただ指導者に先導されるまま群衆心理に駆られて、もう熱狂しましてですね、十字架につけよう、十字架につけようと大声で叫んで、裁判官のピラトのもとに迫った連中でありますね。本当にハレンチな連中であります。そして彼らは今またこのイエス様の十字架の前に立って、イエス様をあざけっているのでありますね。彼らを許したまえ。3番目に、これはユダヤ教の指導者たちであります。彼らこそですね、確信犯なんですよ。確信犯です。彼らは妬みと憎しみに燃えて、もうなりふり構わず悪意を持ってですね、偽りの策略を巡らして、罪のない、イエス様が罪のないということは彼らが一番よく知っていた。罪のない聖なるイエス様を殺すために動いた最初、長老、役人たちですね。なんと彼らはですね、本当に神に仕え、むしろ神が予言されていた救い主の、まさにイエス様が来てくださった、彼らこそですね、イエス様の前にぬかずいてですね、この救い主をお迎えすべき人たちだったんですけども、彼ら宗教者の妬みに燃えて、この若きナザレの預言者の妬みを覚えてですね、そしてこの預言者がこの自分たちにですね、権威ある者にずけずけと物を言う、偽善者よと、彼らの宗教性を暴かれた、偽り暴かれたということにおいて腹を立てましてですね、そして憎悪を持ってこの聖なるお方をですね、十字架まで追いやった。彼らこそ確信犯、彼らを許したまえと、イエスに言われたんですね。また4番目に、それは総督ピラトであったと思いますが、ピラトはですね、イエス様に罪がないことを重々承知し、まあこのローマ法に基づいて許そうとするわけでありますが、結局はですね、 自分を守るためにやっぱり小野神が一番可愛いのでありまして、正義を捨て、そして聖なるイエス様を十字架に引き渡してしまいました。私には関係ないって言ってですね、引っ込んじゃった。